山崎忠の西播磨の山城阿公城の6回目です。5回にわたって阿公藩と城についてお話ししてきましたけれども、最も知られる忠臣蔵については山城の趣旨から外れすぎるためにですね、少し触れただけでした。ここではですね、今を大引きます阿公義士論争について付け加えておきましょう。問題点はただ一つで、浅野家の足軽だった寺坂吉右衛門を義士に数えるのかどうかです。阿公氏が発行した忠臣蔵第一巻では義士に数えないとの立場から次のように書いています。討ち入り成功後、寺坂が自らの考えで姿を消したと考えるのは事実に近いと言えるのではなかろうかとした上でですね、この問題はやはり四十六士として論ずるのが良いと考えるものであると論を展開しております。これに対して義士に数える立場からですね、寺坂は命を受けて報告のために生き残った、あるいは討ち入りイコール義士で良いではないかとの反論が起きました。これらとは別に、そもそも寺坂は吉良邸に討ち入らずに去ったとする論もありまして、一筋縄ではいかない問題の複雑さを物語っています。阿公氏は、義士祭などの行事で検証するのはあくまでも四十七士であり、四十六士ではありませんし、他の観光事業でも同様に扱っているため、寺坂を義士に加えるか否かは、研究者の領域で議論されるべきだとしまして、1997年にはですね、両論を併記しました阿公義士論寺坂吉右衛門をめぐってを発行しまして、観光などではこの問題を持ち出さないと宣言しております。義士のほか阿公で忘れてはならない食べ物があります。名菓塩味饅頭ですね。古くから阿公で製造販売されてきた和菓子の名産です。誰もが一度は食べたことがあると思います。形は瀬戸内に生えるお月さんを模した落雁のようでありまして、小豆のこしあんに特産の塩の風味を加えたところが味噌です。甘みと塩味の調合が後に大塚製薬のポカリスエット開発の参考になったともされます。江戸中期以来300年余りの伝統を持つと言われまして、一説にですね、藩主浅野長典が御用菓子司に命じて工夫させ、第5代徳川綱吉の時将軍家に献上したとも伝えられます。阿公事件の後にはですね、義士饅頭、大石饅頭などともてはやされましたけれども、現在の原型は江戸後期の天保年間、江戸の菓子職人江戸屋藤次郎、平兵衛、この親子が阿公を訪れて改良したと言います。甘い饅頭の常識を覆しまして、塩が効いた味は素朴で風流ですね。風味四季に変せず、引かずに耐えて、しかも味損ずることなく、茶禅酒後にも適して妙なりと広まりました。生地はですね、寒梅粉と細かく砕いた砂糖、あんは国産小豆を使用しております。現在阿公市内では10軒近くが営業をしています。